まあいろいろなことを考えましてですね、今日は、僕が考えるっていうか考える僕ということで、テミストクレスっていうですね、非常にこうものすごく有名な歴史上のギリシャの、まあ、首相みたいなもんですね、まあ名前はその時の国によってちょっと違うんですけども、サラミスの海戦という非常に有名な歴史上有名な海戦がありまして、これはその海戦までに持っていくテミストクレスのまあ何ていうか巧みな誘導作戦ですね。まあ例えばアテネの、まあ、アテネの人なんですけどね、まあ、今ではアテナイというのかな、アテナイの人なんですが、まあ作戦を練って市民を説得して、当時はもう、ペルシアが攻めてきたらですね、隣の国、まあ、今のトルコからイランあたりにペルシャっていう大帝国がありましてね、まあ、それがギリシャを攻めてくるのはもう間違いないわけですね。まあ、有名なものとしてはマラトンの戦い、まあ、マラソンかななんかの原稿になったものとか、いろいろ有名な戦いが、まあ、ありましてですね、まあ、ギリシャが攻めてくることは当たり前なんですが、まあ、それに対して普通は陸軍で、まあ、陸軍に攻めてくれますから陸軍で迎え撃つというのが普通なんですけど、テミストクレスはそこがちょっと違うんですね。まあ、作詞といえば作詞なんです、作詞というか天才といった方がいいと思うんですが、海軍を準備したわけですね。それをまあギリシャの人に説得する、アテナイの人にですね。ところが普通の人の頭はですね、それはペルシャが陸軍で攻めてくるんだからこっちも陸で戦わなきゃいけないとこう思うんですよ。もう必ずそう思いますね。ところがちょっと考える人っていうのはですね、少し苦労するんですよ。考えるとペルシャの陸軍はまあ30万とか15万とかそういう桁で来るだろうと。そうするとギリシャはまあせいぜい集めても3000、4000ですから勝ち目がないんですよね。だからどうするかと考える。そこがですね、普通の人と違うんですね。それでテミストクレスはもうあらゆるいろんな手ですよ。うまい言葉で説得したり賄賂を出したりいろいろしてですね。でアテナイの市民を説得して、船をまあかなりの数用意するわけですね。そしたらもうその考えてた通りのことになって、ペルシャがですね、あの時の王様はクセルクセスだったと思うんですけど、クセルクセス1世がですね率いる大戦軍隊が来るんですね。もちろん主力は陸軍なんですけども、途中でペロポネス海峡とかいろんなところがあるんで、それを渡るのにやっぱ船もいる。それからギリシャの方にですね、ギリシャは半島なんですけど、ヨーロッパの方の半島なんですが、半島の方に軍隊を送ったはいいけど、大軍を送れば送るほどですね、その大軍に、まあ、補給しなきゃいけない。例えば食事を渡さないとお腹減って戦えないし、水ももちろん必要だし、いろんな補給をしなきゃいけないわけですね。人間が戦いますから。大軍を動かすっていうことはいい、まあ、相手に対しては戦争がすぐ行われればいいんですけど、ちょっと持久戦なんかになるともう補給の勝負になっちゃってですね、特に敵地で戦う場合は敵は自分のところに食料もあるんですけども、遠征軍の方はですね食料がなかったらもう戦えないもんですから、その食料を船で渡さなきゃいけないわけですね。そうするともしも人が持っていくってことになると、陸路を持っていくとなると重い食料を担いでですね、軍隊と同じぐらいの数の人が運ばなきゃいけないから、これはちょっと非現実的じゃないんですよ。特に海を渡る必要があるとこなんかはですね。そうすると結局どんなにものすごい量の陸軍がペルシャから来てもですね、ギリシャの方が、海軍が優れてたらそれを断つことができますね。兵糧を断つということがですね。それでテミストクレスは海軍を作ったということなんですけど、まあこれだけでもね、やっぱりなかなかその、未来を見通せる人の苦労っていうのは分かりますよね。多くの人は未来見通せません。もうすぐその前、とにかくやると。でやっぱりこう精神的な強さっていうのが必要ですからね。例えば日本とアメリカが戦った時もそうですよ。別に悪くはないですけどね、戦うのは戦える。で戦った後どうするかっていうのをですね、同時に考えたり対策を練るっていうのが大変なんですよ。 まあ、これは現代の日本を見ててもですね、いや一つ終わったら一つがあるじゃないかと思うんだけども、なかなかその次のことをですね考えながらやるってことはない。ですごく天才だったんですね。まあ、サラミスの戦い開戦自身もですね、ペルシャ艦隊のおびき寄せ方、それから敵将にこうわざとですね敵将の判断を惑わすような手紙を出したり、あらゆる手を打ってですね、そして海戦に臨み、まあ、風の向きもあってですね、一気に、ペルシャ軍を殲滅しちゃうんですね。あの日本海海戦、日本がロシアとの戦いでやった日本海海戦でもですね、海戦っていうのはもう一方が勝ち出すと一方はもうむちゃくちゃにやられましてね、それで陸だったら命からがら逃げるってことができるんですけど、海だとです、船が沈んじゃうともう海の木図になっちゃうんですよね。で船はなかなか逃げることができませんから、結局は全滅するってなことがあって、まあ、サラミスの戦いっていうのは、海戦っていうのはですね、まあ、紀元前480年とかいうそういうものすごい今から2500年ぐらいを前なんですけども、それでも日本がロシアのバルチック艦隊と戦った日本海海戦と同じぐらいの大戦果だったわけですね。難しいですねこれ。私テミストクレスのことを思い出したのは、最近の日本の状態とか、それからいろんな病気のこととかを思うとですね、ああテミストクレスってのは2つあったなと。1つは非常に素晴らしい見通しと作戦があったと、それで勝ったと。だから技がなければ勝てないんですよ。賄賂も必要だ、説得も必要だ、みんなの賛成も得なきゃいけない、そこには嘘も入る、嘘もつかないとダメだ。だけどもテミストクレスの場合は将来を見ていたっていうことなんですね。それでしかしこういった優れた人はですね、やっぱりみんなの理解は得られないんですよ。つまりこの民主主義とかそういうものは難しいですね。まあ、ギリシャの古代ギリシャの場合は、まあ初期、非常に初期の民主主義だったんで、まあ、いろいろ欠陥はあったんですけど、一応みんなの賛成を得なきゃできない。じゃあみんなの賛成を得るってことはですね、みんなのレベルまで自分の考えを落とさないといけないんですよ。みんなのレベルってことは戦いに負けるってことなんですよね。だからまあ一方ペルシャの方はクセルクセルス1世のですね、専制政治ですから、彼が一人で考えて一人でこうやれって言えばいいわけですね。まあ、今で言えば、中国共産党の中国は結構強いかもしれないよって言われるのはそうですね。まあ、一人とか少数の人が支配していれば、まあ、その人のレベルになって国は守ることができるわけですね。難しいんですよ。民主主義がいいか、その特定の人がいいかっていうのは難しいんですね。しかし私は長い 人類の歴史を見てますとね、やっぱりダメなんですよ。一人の人とか少数の人が支配しますと、その人がそのうち崩れるんですね。こうやっぱり人間はわがままなんで自分本位なんですね。テミストクレスはやがて戦いに勝って、まあ、英雄になるんですけども、まあ、それから先はですね、ちょっとこう俺はとにかくギリシャを救ったんだという意識が強くてですね、ちょっと威張ったもんですから、で結局追放されて、アテネから追放されてですね、いろいろ都市を回っても全部追放されて、結局敵のですねペルシャの方に逃げていくんですね。でまあペルシャでもうまいこと言ってですね、小さい国を与えられて、そこで、まあ、過ごしたんですけども、まあ、ペルシャの王様も最近はペルシャって言わないでペルシアというようですけどね、アテネもアテナイというようですけど、まあその時の発音に少しずつ少しずつ寄せてますからね、それでいいと思いますが、ペルシアの太陽がですねテミストクレスに、船を与えるから、アテネ、ギリシャをやっつけてくれと言うんですよ。でテミストクレスは、まあ、せっかくギリシャに行って少し嘘もついてなんとか生活してるのに、ギリシャに行くの、自分の祖国と戦うのってことで悩みましてね、最後は自殺をします。 毒薬を飲みますね。まあ、ソクラテス、有名なソクラテスの毒杯っていうのがありますが、この当時は自殺は、まあ、毒薬が多いもんですから、テミストクレスも毒薬を飲んで、まあ、死んだわけですね。まあ、そこは立派だと思います。やっぱり彼の生涯は ペルシアの侵攻に備えてギリシャをいかにして救うかということが彼の人生だったわけですから。しかしまあ彼は名誉欲も強かったんでしょう。それからまあ普通の人ではありませんのでね、いろんな考えもあったんでしょう。そこのところはもう紀元前500年ぐらいのことですから、今では細かくはわからないんですけど、まあ気持ちとしてはですね、最後に、毒を飲んで死んでくれてよかったと、まあいうふうに思うんですね。まあしかしこのテミストクレスが、立派だったっていうことは、まあ確かに作詞であるけども立派だった。だから、まあ、一時はギリシャのですね、お札にもテミストクレスの肖像が載っておりましたしね、まあ、それ以上にも私みたいな歴史が好きな人間はですね、やっぱりマラトンの戦いだとか、それからこのサラミスの海戦ですね、まあ、こういったことを聞くと血湧き肉ほどってですね、しかしまあ今の時代とどうだなとかですね、いろんなことを考えますね。まあ、彼は非常に天才でした。非常にこう行動を見ると天才ですけども、まあ、と同時にですね、まあ、非常に悲惨な人生を送ったと、いうことは言えますね。非常に複雑な気持ちであるということです。